ました。超ラジサウンドクルーの足立です。
同じく秋です。
はい、本日ですね、事務所の方に宅配が届きまして、うん、どなたかからかなと思って荷物開けてみると、そこにおかきの詰め合わせとですね、
はい、
手紙が同封されておりまして。
お手紙が。
そうで、それ拝見して、あ、とても嬉しかったんで、ちょっと一部をご紹介させていただきたいなと思います。
はい、
愛さんとさせていただきます。私は真理を探求して数十年になる中年男性です。令和2年となり、 YouTube でお気楽チャンネルを知ったのですが、面白いお話と例えのうまさによって真理に対する理解を深めることができ、夢中になって聞かせていただいた次第です。感謝の気持ちを送らせていただきますので、よろしければお召し上がりください。はい、ということでございまして。
はい、わあ、なんかすごいですね。うん、嬉しいですね。
令和2年って今年のことでしょう。
そうですよね、ほやほや
ですよね。ですから10年ぐらいやってた番組を昨年終了したんですけども、
はい、
その今年になってお気楽チャンネルを見つけていただいて、ね、でもうずっと聞いていただいてたということで、それでまあこんなことまでしていただいてね、
すごい、
本当はありがとうございました。
いや、ありがたいです ね、
真理を探求して数十年、
数十年、
多分僕と同い年かちょっと 上の方かもしれないんですけども、私ごときのこのお気楽チャンネルをですよ、夢中になっていただいたってこう記憶すると、なんかやっててよかったんだなっていうね。
いや、本当に良かったですね。
ね、本当に、はい、ありがとうございます。でね、愛さんのような方もいらっしゃるかもしれないので、今ちょっと本当にゆっくりですけども、
はい、
ブログにある音声をですね、ゆっくりこの YouTube の方に引っ越しをしておりまして、
はい、大変ですよね、
これね。
すごい大変な作業、
ピッピッピッって右から左へこう、ドロップアウトできるようなことできればすぐなんですけど、これ一個ずつファイリングをこう動画にしていって、
はい、
こう移植していくというのは実は結構な作業量だということを最近知りましてですね、でも来年の平塾まで、来年じゃ今年か、
今年ですね、
もう、平塾が9月なので、そこまでにはですね、全て移植を終わらせて、YouTube にもお気楽チャンネル378回あるよと。
はい、すごい、
はい、形になんとかやっていきたいと思います。
はい、頑張頑張ですね。
はい、愛さんありがとうございました。
はい、愛さんありがとうございます。
はい、このもち吉のおかき、
もち吉、
はい、福岡名物らしいですけども。
あ、そうですか。
はい、
もうね、どうでした、美味しかった、
サクサク感といい味といいですね、もう絶品でございまして、多分僕人生の中で一番のおかきだと思っております。
あ、人生一番のおかき、
はい、
いいですね。
これも間違い
ですね。
はい、この後ビールとともに楽しませていただきたい。
いや、もうそれは何とも言えない美味しさですよね、その喜びとともにね。
そうですね、そういうものも含めて、いただきますので、ありがとうございました。
はい、
はい、さてですね、話変わりまして、半年更新コース、
はい、
ね、先週始まったんですけども、もう早速多数のお申し込みをいただきまして。
そうですね、続々とね、ありがたいですね。
そうですね、新しい、メンバーも、あと、ずっとこの馴染みのメンバーもですね、
はい、
続々ご参加いただきありがとうございます。
なんかさらに賑わって楽しいですね。
そうですね、本当楽しくなってきた。でね、はい、コースの違いがよくわからないんですっていう方からお便りをいただきまして、これはもうメールをいただいたんですけども、
はい、
ちょっと簡単に説明させていただきますと、これもその名の通りなんですけど、半年更新コースというのは、これ半年ごとに、この自己超越ゲームを更新するかどうかを決めていただくと。
半年ごとに。
そうですね、はい、更新するかしないかはその時の、その人の判断ということで、 受講料金はその代わりずっと変わらないようになります。
はい、
はい。でもこの1年更新コースという従来のコースは、1年ごとの更新で、2年目以降の受講料金はずっと半額になるというね。
あ、ずっと半額、まあ、それすごいお得ですよね。
ずっと半額になり続けるわけじゃないですよ。最後1000円ぐらいになってしまいますそんな風にはなってないんですけど、1年目の半額で2年目以降もずっと受講できるということでね。びっくりした、もう。
いや、
面白いよね、
うん、面白いですよ、そんなコースあるの
か。来年500円かみたいなね。
面白い、
うん、そうではないですけどね。ですからじっくり取り組もうと思っている皆様はこの1年更新コースをお勧めしております。お得ですんでね。
じっくりでいいですよね。
そうですね。でも短期間でもいいからとにかく費用を抑えて参加したいという方はぜひこの新設した半年コースをお勧めします。
トライアル的にいいですよね。
トライアルで ね、はい。それとまあ無料のウェルカムセッションというこの特典は1年コースの特典となっておりますので、これはちょっとあらかじめご了承ください。で半年更新コースの方はですね、定員というのがございまして、定員に達しましたら予告なく締め切りますので、まあ興味をお持ちの方は、ぜひ、受付している間にですね、お申し込みいただければなと思います。
はい、どうぞお早めに。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、今日の話をね、
はい、
本当に受け入れることができた方は、きっとねズコーンってずっこけるんじゃないかなと。
ずっこける、
もうずっこけると思います
いいですね。
はい、テーマは、
はい、
幸せは自己抑制されているでございまして、
自己抑制、
そう、
自分で、
そう、そういうこと、そういうこと、
ですね。
以前ね番組で全ては逆だったっていうような話をしたんですけども、本当にね人間業界って何もかもが逆に作られております。
そうですね、もうびっくりするぐらいね、
もう
全てが逆ですよね。
でね今回はその逆の極みのような話を、したいと思うんですけども、我々人間って誰もが幸せになりたがっている。
そうですね、みんなそうですね。
ですよね。でも何に対して幸福感を感じるのかというのは、この体にインストールされておりますので、プログラムによって違うわけでして、人間は例外なく、でもこの共通点っていうのは精神的に乾いてるんですよ。
乾いている。
ですからその乾きを癒してくれる何か、それを人間業界では幸せというラベルを使っていると。
はい、
ですから幸せは決まった何かではなくて人の数だけあるんですね。
そうですね。
この話、ここまでの話っていうのはなんとなく思考でも理解できる話だと思うんですよ。
そうですね、
幸せは人の数だけあるよと。でもねこっからがなかなかこの分からない、受け入れたくないような話なんですね。
自我が抵抗するような。
そう、実はですね幸せなんてどこにもないはあでしょ。
ないの、どこにもないの。
ないのよ。だから、こんな話すると夢も希望もないにも程があると。
程があると
思うんですけども、でもねないものはやっぱりないんですね。
ないものはない、
もちろんなぜないのかっていう話をするわけなんですけども、というのはですね、そもそも渇き自体が脳が作り出している錯覚だから、本当は誰も渇いてなんていないんですね。 うん、今、この自分 はこの砂漠の中にいて、喉がカラカラに渇いている、このままだと死んでしまうかもしれない、水を探さなければっていうね、
うんうん、
そうやって脳が脳を騙している。
うん、
うん、一体何のために自らを騙すのかというと、
はい、これは何のためですか？
そう、ズバリ生存ですよね。
生存、
うん、生存するために騙す、
うんうん
うん、だっていつも満たされている、ね、足りないものなんて何もない、全てはこのままで完璧だなんてね、そんな精神状態だったら人類は一体どうなっているのか、ちょっと考えてみていただきたいんですよ。
そうですね、
うん、だってどう考えても現代のような文明ではないはずなんですね。
そうですね、もう全然違いますよね。
ですよね、
文明なんてない
、うん、そうだって、うんうん、もしかしたら人類自体がとっくに滅亡してるかもしれない。
うん、そうかも、
うん、だっていつもこの満たされていたらですよ、
うん、
うん、何かを手に入れるとは思わない。
そうです ね、
ね、そもそも努力する必要性を感じないわけですよ。
感じないですね。
ね、だって喉が渇いてないのに、水を飲もうなんて誰も思わないでしょ。
思わない、
うん、だからね、死を保存するために脳はまず渇きを作ったんですね、
うんうん
うん、渇きから入っていった。
渇きから、
うんうん、それがマズローさんが言っているこの安全とか愛、承認、自己実現などの欲求なんです、渇きというのが、うん、
はい、
うん、ですから誰かに愛されたい、認められたいという心の渇きもこの生存していくための人類の戦略の一つであったと。
うん、すごいですね、すごいからくり、
うん、分かりやすいですよね、うん、でもね、
うんうん、
まず渇きを作ろうという、
ね、うん、そしたらこの渇きをね、どうにかして潤したいというね、もう当然の欲求が出てきます、ね、
で行動を起こすし、はい、知恵を絞っていくでしょ。
そうですね、う
ん、それで文明っていうのはどんどん半進化発展してきた、
うんうんうん、
ですから他者から愛されるような立派な人間になりなさい、
うんうん、もしよくね、そう、聞く、
うんうん、もしそうなったら褒美を与えてやるぞってことですよ、うん、
はい、
その褒美というのがこの脳内で一時的に分泌される快楽物質であると。
快楽物質、
うん、あ、気持ちええわ、これが幸福感の正体なんですね、
はい、
うん、なるほど、頑張れば幸せになれるんだとね、この快楽を感じさせてくれることによって自我は信じ込む、
もう錯覚しちゃいますよね、
う、うん、で消えて必ず消えるので、
もうね、追いかけっこですね、そう、もうずっと、う
ん、消えてしまったらもっと努力しなきゃいけないってなるでしょ。
うんうん、なりますね。あ、努力が足りなかったんだ、もっと頑張れば、
そうそうそうそう、ね、そういうこと、それがあの脳の戦略なんですね。
はい、
うん、でもし欲求通りにならなければ容赦なくストレスという鞭を打たれる。
嫌だ、
うん、だからアメとムチって昔から言うじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、バカ者もっと努力しろという檄を飛ばしてくるわけですね、
うんうん
うん、でもね、この人類の戦略もいよいよこの行き詰まってきたわけですよ、
うんうん、そうですね、
うん、だって何をどうしようともこの心の渇きって消えないじゃないかと、うん、世界中で自我が気づき始めてきた。
そうですね、
うんうん、そう、
気づき始めてきてますね、
うん、でもね、実は次なる一手も事前に用意されてたわけですよね、うん、
おー、
うん、それがこの自己超越の欲求であると。
うん、
うん、実は渇きなんてなかったんだと
うん、
全部脳が作っていた錯覚だったんだごめんね、うん、ごめんねっていうね、
ごめんねごめんね、
どっかで聞いたフレーズですけどね、
本当にもう、ね、
全くふざけた話なんですよこれ実は
ふざけてますよ、
うん、ごめんねごめんねっていうね、うんうん、でね、
この聞いてないよ
そうそう、でもね、まあ面白いゲームですよ、うん、あの登らせといて落とすというね、そうそうそうそう、うん、このね、自己超越の欲求がこの人類最後の欲求となるかどうかは僕にも全くわからない、
うん、
その続きあるかもしれないんだけど、それは私にはわからないですね、うん、ただね、もう自我を満足させようと頑張る時代はそろそろおしまいに来ている。
そうですね、そんな感じですね、流れがね、うん、
これは間違いがないですね、
はい、
うん、だって今のこの世の中を見てればわかるじゃないですか、
うん、
だって文明は発展してきたよ、
うんうんうん、
世の中はどんどん、ものにあふれ便利になってきたよ、
うんうんうん、
寿命も、どんどん伸びてきた、
はい、
でも全く満たされてないじゃないですか、
うんうんうん、
あっちこっちで殺し屋やってるよ、
そうそうそう、う
ん、でそろそろ第三次世界大戦もそんなに遠くはないでしょうね、あ、うん、だから、ね、全くね実際変わってないんですよ、
あのほら大阪の万博の時に岡本太郎さんがね、うん、
1970年のやつ ね
言ってたじゃないですか、うん、全然人類は進歩進化なんかしてない、うん、みたいなね、
まあどっちかというと退化してるって言ってたよね、
そうそうありましたよね、うん、
その通り、
その通りですよね、
そうなんですよ、うんうん、だから、それぞれそろそろそれに気づいてきた、
うん
うん、だからね相変わらず未だに人間って何かを探してるわけでしょ、
うん、探してますね、
う
ん、
そうだからそのことに気づいた方はこの脳が作り出している自己というものを超えていただいてですね、すでに満たされていたんだということをぜひ確かめてみていただきたいなと思います。ましては今週の自己調のコーナーです。
このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、では僕の自己調からご紹介いたします。
お願いします、
はい、めぐさの日記楽からです。すべては自動運転と教えていただいてからは毎日楽ちんになってきています。一見理不尽に思えるような人の振る舞いや言動も許せるというか許すしかない、全てを受け入れるというか受け入れるしかない、これって解放の入り口かもと思っていますが…ということなんですけども、ねえ、楽っていう、まあ、タイトルからも、まあお気楽になってきたんだなっていうね、
うん、本当にね良かったですね、
ね、感じですよね、
はい、
うん、でですから自我、まあ、自分は何かを選択しているという錯覚はまあちょっと苦しいんですよやっぱりね、
うんうん、苦しいですね、う
ん、もちろん調子がいい時はいいんですよ、
うん、
だってあれをやってもこれをやっても全部うまくいくと、
うん、
すごいぞ自分という優越感に浸れていくわけじゃないですか、
うんうん、そうですね、その時はもうね嬉しいし幸せですよね、最高
ですよね、
うん
うん、自分が選択しているでいいわけなんですけども、うん、でも必ず真逆の状態もまあいつかやってくると、
うんうん
うん、そうすると自己嫌悪に罪悪感、
そうそう、
ね、など、まあ、自我はね自分でさえも徹底的に攻撃してきますので、
うんうんうん、
そこで心身のバランスを崩してヤバいにかかる可能性もなきにしもあらずと、
うん、そうですね、
ね、いい時はいいんですけどね、
そうでもね、うん、いい時よりも人間ってダメージ受けた時の方がね強烈ですよね、
うん、だって基本ネガティブなんでね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、だからネガティブ思考なんでネガティブに入った時にヤバいわけですよね、
うんうん
うん、
なかなか抜け出せないですよね、
そうなんですよ、ね、うん、で、私は存在ではなくて体験である、
うん、
まあ先週言いましたけども、
はい、
うん、宇宙が私をやっている、
宇宙が私をやっている、
うんうん、この事実を実際に体験いただくことでですね、世界って丸ごと全自動運転中なんだってことがわかるわけですよ、
うんうん、そうですね、全自動運転中、
そう、
こんな楽なことはないですよね、
そう、
これがわかるとね、
そうなんです、だって雲って別に雲の意思で流れてるわけじゃなくて、
そうそうそう、
現象として流れてるじゃないですか、
そうですね、うん、
だから我々人間でも実は全く雲という現象と一緒でございまして、
うんうんうん、はい、
実際個人の意思なんてないんですね、
ないですね、う
ん、そのことがもちろん僕の言葉を信じることではなくて自分が体験することによってはっきりとわかる。
もうこれが一番大事ですよね。
そうやね、うん、だから誰も何もやっていないと、うん、もちろんこれは最初の頃はあの手この手で自我は抵抗してくるんですけども、
はい、
うん、このゲームをプレイしていくとだんだんその自我もおとなしくなっていって、
うん
うん、いずれびっくりするほどお気楽な人生になる。
そうですね、本当にね、こんなに楽になるのかと思うぐらいね、楽になりますよね、う
ん、やばいぐらい軽くなるんでね、
うんうん、
ぜひねそこまでプレイを続けてみていただければなと思います。
はい、
はい、ではあきさんお願いします。
私は沢さんの日記をご紹介いたします。
はい、
昨日葬儀の中でお経を聞いていると瞬間の音として一音一音が消えていきました。糸や計らいも一語一語消えていきます。
はい、
というようなね、
うんうん、
うん、気づきの日記だったんですけど、
はい、
はい、もう全てはね、もうこの瞬間瞬間にもう現れ消え去っていく現象ですから、
うん
うん、それが分かるとね、またこれ本当に楽なんですよね、はい、囚われることがなくなってきますからね。
そうね、だから、うん、リアルっていうのは今この瞬間のことでございまして、
うん、
ある時のその瞬間の一言、まあ、お経であればそうですよね、
はい、
うん、それを、まあ、沢さんは表現されたと、
うんうんうん、
だから、もう本当にシンプルなんだけど、この言葉からその時の心境っていうのが、まあ、伺えますよね、
うん、そうですね、
うん、空っぽの中にただお経があったという心境が、
うんうんうん、
そうそう、
シンプルですけどね、これは、
うん、でも本当基本のこのゲームの、まあ、ど真ん中の話でございまして、
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週のしがんで真っ赤。1秒前はすでに過去、跡形もなく消えているなんですけどもね、うん、まあ、当たり前の話でございまして、
はい、
うん、1秒前は今あるよなんていう人いないわけでね、
うん、
うん、ということは今ここにいる私って一体誰なのかと、
うん、
今この瞬間の自分って一体誰なのかと、
うん
うん、情報を使わずに、まあ、過去ですからね、情報っていうのは、
うん、
過去を一切使わずに自己紹介をしてみてください。
はい、
なんて言われるとね、
うん、
あうあうってなるんです。あうあうって、
そうですね、もう何も出てこなくなっちゃいますよね、何も言えない
ね。そもそも自己なんて今自我自己ですよね、というものは脳が作り出している架空の存在でございますから、
うん
うん、その情報を使うななんて言われるともう言葉が出てこなくなっちゃうわけですよ、
うんうん、そうですね、うん、
いわゆる自己っていうのは情報の塊なんですね、
うんうんうん、
だから情報を使うなって言われたらもうアウアウですよね、
うん、アウトですよね。
そうアウトなんです。でね、この話をそうだねってさらっと聞いていただくんではなくて、
うん、
ぜひね、まあ、禅問答のようにですね、とことん突き詰めてみていただきたいなと、
うん、そうですね、もう自分でね、
うん、
しっかりねこれねやっていただきたいですよね、
うん、そうか、ことあるたびに、うん、あ、今この瞬間の自分誰だろうってね、
うんうん
うん、やってみていただくと、うん、ちゃんと答えが出てくるんですよ、
うんうんうん
うん、あのひょんなる時にこうスッと何も考えてない時にスッと入ってきたりするわけね、
うんうん、
だから普段ねどれだけ真剣に問うかっていうのは大事なわけですよね。
そうそうそう、もう本当にね、もうこの問いですよね、うん、
そう、真剣に
自問自答してね、
自問自答していくというのが、うんうん、まあ、この禅問答の、まあ、一番のね、大切なところでございまして、
うん、ね、肝ですね。
そうです、そうです、うん、ですから、ね、その時にあ、 自分が消えたように感じてゾッとしたっていう方もいるかもしれないんですけども、うん、はい、僕はよく言ってますけど、その恐怖は大歓迎なんですよ。
そう、逆にね、大歓迎ですよね。そ
う、このね、うん、自分がいないというゾッとする感じというのがすごく、このゲームの大切でございまして、なぜかと言いますとですね、その恐怖心こそがこの脳が作り出した見えない壁なんですね。
うん、そうですね、
うん、でね、この見えない壁の話は次週の超ラジで、うん、はい、詳しくお話ししてみたいなと思っております。
それは楽しみです。
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。